2020カウントダウンのコーナー。今週1日目は、神奈川県スポーツ局セーリング課競技推進グループ主査でいらっしゃいます、正崎義恵さんにお話を伺っていきます。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
藤沢市とそして神奈川県と連携した授業があるということで、そういった取り組みについてご紹介していただこうと思うんですが、その前にですね、この藤沢でもセーリングサマーセミナーとか、いろんなところでこのセーリングの楽しさを実は藤沢市で行ってきたという正崎さん、そのセーリングを経験されているすごい方ということでお会いするのが本当に楽しみだったんですけれども、まずはその正崎さんのそのセーリングの経歴、そういったものを教えていただけますか？
はい、私は父の影響で、大学からセーリング競技を始めまして、で社会人になってからも週末に江ノ島とか葉山で活動を続けてきまして、で、10年前の2010年の千葉国体では、青年女子のセーリングスピリッツ級というクラスがありまして、そちらでクルーとして出場して、優勝することができました。で仕事に関しては2016年から神奈川県庁の東京2020オリンピックのセーリング競技に向けた準備を行う部署で働いています。
すごい優勝経験があるということで、10年前2010年に千葉国体で優勝ということで、素晴らしい経歴をお持ちなんですけれども、社会人になってからもっていう話が、今活動を続けてるっていう話がありましたけれども、ということは仕事をしながらセーリング競技、そういった活動もされていたわけですか？
はい、社会人で、サラリーマンをやりながら週末に練習をしたりしてセーリングという競技を続けてきました。
そうなんですね、はい、でお父様の影響でという話がありましたけれども、お父様もバリバリセーリング競技に挑んでいたんですか？
そうですね、父は全然昔の世代になりますけれども、1964年の前回の東京オリンピックの時にフィンクラスで出場を目指して競技をやっておりました。
じゃあもう本当にお父様もセーリングに魅了されて選手だったということなんですけれども、正崎さんがこのセーリングの楽しさを皆さんにこう伝えている役割もね、されていらっしゃるんですけれども、ズバリこのセーリングの見どころ、どんなところなのか改めて皆さんにご紹介いただけますか？
はい、セーリング競技というのは海の上に設けられるV を回って順位を競うスポーツです。なのでスタートとか、あと V というマークの付近と、あとコース取りの3つが見どころだと思っています。でスタートとマーク付近というのは、船が競技艇が一箇所に集まる場所ですので、選手たちが全身を使ってボートを操縦したりハンドリングするといったところが見どころかと思います。コース取りというのは、風や波、潮などの自然や他の船に負けない位置取りを考えたりして、選手たちが独自にコースを考えていますので、実際に選手たちがどういうコースを取っているのかというのを見るのが面白いと思います。
ポイントを今教えていただきましたけれども、これ知っているだけでも十分セーリングをね、まだ今までこう見たことがないという方たちもすごく分かりやすいポイントだったので、スタート、マーク付近、そしてコース通りという、ね、言葉が出てきました。ぜひ皆さんこれ参考にね、ぜひしていただきたいと思います。さあ、そのセーリングの楽しさ、そして見どころをご紹介していただいたところで、藤沢市とその神奈川県がこう連携して、そのセーリング競技に関する取り組みをされてきたということなんですけれども、実際にどんな取り組みをされてきたのか教えていただけますか？
はい、リオ大会の翌年である2017年からセーリング競技に関する国際交流を藤沢市と一緒に始めておりまして、2017年と2018年は藤沢市が姉妹提携を結んでいるアメリカチームと、で2019年はアメリカに加えてスペイン、香港、オーストラリア、ノルウェーの5カ国のセーリングチームと県民市民の皆様との交流イベントを行いました。昨年オーストラリアチームとの交流では、海の上でのオーストラリア代表選手との県内で活動をするユース世代の子どもたちが一緒に船に乗って交流を行いました。陸に戻ってからのミーティングでは、子どもたちからさまざまな質問が出まして、それに対してオーストラリアの選手たちが一つ一つ丁寧に答えてくれまして、とても有意義な交流になったと思います。 で、あとオーストラリアといえばですね、つい先日セーリングが趣味でいらっしゃるオーストラリアの駐日大使の方が江ノ島を訪問されまして、セーリングの魅力や江ノ島の魅力についてインタビューをさせてもらいました。その時の様子は神奈川県と藤沢市のホームページへ掲載しておりますので、ぜひご覧ください。
ああ、これもね、貴重なインタビューになりましたけれども、はい、子どもたちとその選手たちが交流を楽しむ機会があるということを聞いていて、いい経験になりますしね、より一層そのオリンピックそしてセーリングが身近に感じられる素敵なこの事業を行っていらっしゃるんですけれども、せっかくなので神奈川県内での取り組みもどんなことを実施していらっしゃるのかも教えてください。
はい、藤沢市以外ではですね、フランスのホストタウンになっている鎌倉市、ニュージーランドのホストタウンになっている厚木市、そしてまあドイツとゆかりのある高校がありました茅ヶ崎市と一緒に、まあ、それぞれの国のセーリング代表選手との交流を行ってきました。ドイツとの交流では選手に浴衣を着ていただいて茶道体験をしてもらうなど、まあ、日本文化を知ってもらう取り組みも行いました。
ああ、もうじゃあ神奈川県内でもいろんなところでいろんな交流がされていて、日本の文化も知っていただいているということで、それもまたなんかオリンピックっていう大きなその大会らしいなといったね、ところになりますね。その競技を見るだけでもするだけでもなく、こうお互いの文化を知る、そういった機会を作っていただいているということでした。今日ですね、そのセーリングの見どころなどなど、ね、教えていただいてますけれども、もっとこのセーリングを知りたいなという方に何かこうおすすめのものってありますか？
はい、神奈川県セーリング課のホームページではセーリングのルールやオリンピック種目の紹介動画など初めて見る方にも分かりやすい動画を掲載しております。今後も選手へのインタビュー動画などさまざまな動画を作成していく予定ですので、ぜひご覧ください。ホームページはセーリング PR 動画で検索して出てくる神奈川県のホームページをご覧ください。
ありがとうございます。もうしっかりとホームページ作られて、ね、いらっしゃいますので、ぜひセーリングのルール、そして今日の見どころ、改めて皆さん、そういったところでもコンテンツがあるということなので、確認をしながら、そしてね、本番に皆さんも備えていただければと思います。さあ、そのセーリング経験、そして素晴らしい経歴をお持ちだということで、最初にご紹介していただいたんですけれども、正崎さんから見て、このセーリングの魅力、面白さも聞かせていただけますか？
はい、セーリングというのは自然を相手にしているスポーツですので、まあ、いかにこう風を読んだり潮の流れを読んだりということが一番面白いところだと思います。
じゃあ選手がそういった面白さを感じながら競技に挑んでるっていったところも見てる私たちも感じると、ね、一緒に楽しめますよね。さあ、お話を伺っていきました。正崎さんからですね、このラジオをお聞きのリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか？
はい、藤沢市江ノ島は1964年の前回の東京オリンピックの時に作られたヨットハーバーがあり、同じ会場で2度目のオリンピックを迎えるというのはとても貴重な場所だと思います。セーリングの聖地といっても過言ではない江ノ島ヨットハーバーのある藤沢市で、来年世紀の瞬間が目の前で見られることを楽しみにして、セーリングのことをもっと知って知識を深めていただきたいと思っています。
この本番に向けてまだまだその藤沢市でもいろんな取り組みも行っていくと思いますので、ぜひですね、正崎さんにもご尽力いただきながら進めていきたいと思います。最後にも素敵な言葉を、ね、いただきました。さあ、今日はですね、神奈川県スポーツ局セーリング課競技推進グループ主査でいらっしゃいます正崎義江さんにお話を伺いました。これからも藤沢市とそして神奈川県の連携にも、その事業にもご尽力いただければと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。